はい、ポチッとありがとうございます。梅サーティーです。どうもー。ついに、やっと25章読み終えましたね。今日は26章ですが、なかなかペースが上がりませんね。これを始めたのが、いつでしたっけね。かれこれ経ちますが、なかなかまだ100とか200とかそういうキリのいい単位のところまでいけてないので、もうちょっとペースを上げて頑張って3年かからずに終えれたらなぁと思っております。まあでも着実に着実に読んでいくことも大事だと思うので、皆さんも日々の日課にして1日1章読んでみてはどう？どう？ということでね、今日も一章読みたいと思いますよ。新改訳聖書、旧約聖書の創世記第26章。さて、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉があった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのところへ行った。主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな。私があなたに示す地に住みなさい。あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいて、あなたを祝福しよう。それは私がこれら国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからである。イサクがゲラルに住んでいるとき、その土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妻です、というのを恐れて、あれは私の妹です、と答えた。リベカが美しかったので、リベカのことでこの土地の人々が自分を殺しはしないかと思ったからである。イサクがそこに滞在してかなり経ったある日、ペリシテ人の王アビメレクが窓から見下ろしていると、なんとイサクがその妻のリベカを愛撫しているのが見えた。それでアビメレクはイサクを呼び寄せて言った。確かにあの女はあなたの妻だ。なぜあなたは、あれは私の妹ですと言ったのだ。それでイサクは、彼女のことで殺されはしないかと思ったからです、と答えた。アビメレクは言った。なんということをしてくれたのだ。もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に罪を負わせるところだった。そこでアビメレクはすべての民に命じて言った。この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を得見た。主が彼を祝福してくださったのである。こうしてこの人は富ますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべたちを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。それでペリシテ人はイサクの父アブラハムの時代に、父のしもべが掘ったすべての井戸に土を満たしてこれを塞いだ。そうしてアビメレクはイサクに言った。あなたは我々よりはるかに強くなったから、我々のところから出て行ってくれ。イサクはそこを去ってゲラルの谷間に天幕を張り、そこに住んだ。イサクは彼の父アブラハムの時代に掘ってあった井戸を再び掘った。それらはペリシテ人がアブラハムの死後塞いでいたものである。イサクは父がそれらにつけていた名と同じ名をそれらにつけた。イサクのしもべたちが谷間を掘っている時、そこに湧き水の出る井戸を見つけた。ところがゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだ、と言って、イサクの羊飼いたちと争った。それでイサクは、その井戸の名を エセクと呼んだ。それは彼らがイサクと争ったからである。しもべたちはもう一つの井戸を掘った。ところがそれについても彼らが争ったので、その名をシテナと呼んだ。イサクはそこから移って他の井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。今や主は私たちに広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださった。彼はそこからベールシェバに登った。主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の皆によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらはそこに井戸を掘った。その頃アビメレクは友人のアフザテとその将軍ピコルとゲラルからイサクのところにやってきた。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか？あなた方は私を憎んで、あなた方のところから私を追い出したのに。それで彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。それは私たちがあなたに手出しをせず、ただあなたに良いことだけをして、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないということです。あなたは今主に祝福されています。そこでイサクは彼らのために宴会を催し、彼らは飲んだり食べたりした。翌朝早く彼らは互いに契約を結んだ。イサクは彼らを送り出し、彼らは平和のうちに彼のところから去っていった。ちょうどその日、イサクのしもべたちが帰ってきて、彼らが掘り当てた井戸のことについて彼に告げていった。私どもは水を見つけました。そこで彼はその井戸をシアブと呼んだ。それゆえその町の名は今日に至るまでベールシェバという。エサウは40歳になって、ヘテ人ベーリの娘エフディテとヘテ人エロンの娘バセマテとを妻にめとった。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となった。と、26章はここまででございます。ここは親と子の血のつながりといいますか、何といいますか、アブラハムが前に犯した過ち、ゲラル人をね、怖がって奥さんのことを妹だって言ったのを、今度はイサクが同じように奥さんのことを妹だって言ってこう偽っちゃったんですね。まあそれによって、事なきをなんとか得たわけですけれども、やっぱりね、こういう悪い模範ってものはなるべく残さないようにして、いい模範を子供たちにはどんどん見せていくようにして、どんどんどんどんいい社会になっていけたらなと、こういうふうに思う一章でしたね。最近は皆様どうでしょうか。ちょっと梅のモチベーション的には少々下がり気味で、日々の生活が少々忙しく、なかなかこれを続けるのもしんどいなという次第なんですが、こうやってブログという記録に残すことによってね、なんとか踏ん張ってやってってるのでね、こういう手法を取らないで一日一章読んでる方には本当お見それしますが、なかなか難しいもんです。ということで、これからも頻繁にはうまく更新できないかもしれませんが、そこはお許しくださって、 なんとか、なんとか、このブログにまた遊びに足を運んでくださればとこう思っております。なんとか頑張っていきますので、ご声援の方よろしくお願いいたします。ということで、梅、梅、梅、サーティーでした。どうも。